君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
学生たちもまだ学内に入らず遠隔授業で頑張っている今、まだまだこのコーナーはお聞きいただきたい傑作選がたくさんあるので、今週もお届けします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今週はおととし4月に放送、市民による市民のために生まれた活動、コード4三河の紹介。義歌大情報知能工学系大村蓮先生に聞いています。
今日はですね、市民の市民による、市民のための情報技術という形で、
大統領の演説みたいな
そうですね今まで そのいわゆる市民サービスといいますか、地域でのサービスっていうのは、行政がいろいろ企画をして、で、業者を選定して、で委託して、予算をつけてですね、サービスを実施するっていうような形が多かったと思うんですけれども、それに対して最近ですね、市民の人たちが自分たちが持っている技術を使って自分たちが利用するサービスを実際に作っていこうと、で市民たちがそれを便利に使いましょうというような取り組みがいろんなところで行われていまして。
それ行政に対して民間っていうような意味合いなんですか？
民間というのもまたちょっと違くてですね、民間というとやっぱりその営利目的だとか、そういった形になるかと思うんですけれども、どちらかというと、趣味の人たちがもっとその街便利にしようよと、営利を目的とするのではなくて、自分たちで自分たちの生活を改善していく、自分たちの街を良くしていくといったような取り組みになりますね。
コンピューターを使って。
そうですね、今だと具体的には、スマートフォンとかそういったものが対象になることが多いんですけれども、そういうものがもう皆さん持ってるわけですよね、で皆さんがそのスマートフォンを通してインターネットにアクセスをして何らかのアプリを動かすことができると、で逆にそういうサービスを作るということに関してもですね、その市の昔ながらの事業とかだと道路を作るだとか、建物を作るだとか、そういう莫大な予算がかかるものが多かったんですけれども、それよりもちょっとした情報を市民に提供することによって、もっと市民生活が便利になるんじゃないかとか、初期投資を使わずにその自分たちが持っているコンピューターで、スマートフォン上のアプリを作って市民生活をより良くするサービスですね、を作っていこうというのが、
スマートフォンもね、今や本当に電話をかけるだけにしか使ってないっていう人はいらっしゃらなくて、
いないですよね、
何かしらこうアプリを入れて楽しんでいらっしゃるかと思うんですけども、そのアプリを趣味の人が作ってしまえる時代っていうことですか？
そうですね、コンピューター一つあれば、そう渡辺さんでも今からでも作れるわけですけど
作ったことないですけど。
いやいや大丈夫です大丈夫です。
大丈夫なんですか？そうコンピュータープログラムなんて本当に専門知識がないとできないんじゃないかなと思うんですか？
その辺もですね、そういう活動が盛んになってきた一つ理由の一つでもあるんですけれども、プログラム自体もですね、今非常に簡単にできるようになってきてるんですね。ある程度そのまとまった機能をもうすでにこう作り上げてあって、でそれを公開して誰でも使っていいですよというようなものが世の中にすごく多く出てきてるんですね。例えばですね、スマートフォンの上に、地図を表示したいといった時にですね、 まあ、従来の方法ですと本当にその地図データを持ってきてそれを解析してでどういうふうにその画面の上に作って、うんどういうふうにこう動かしてとかそういったものを全部作る人が作らなきゃいけないといったような状況だったんですけれども、うん、もうすでにある程度そういう機能がですねまとまってこれを一行プログラムの中で書けば、うん、スマートフォンの上で地図が出ますよとで、拡大縮小もできるし、うんまあ、もう一つ一行加えてあげればどこにあなたがいるとか、うんうん、どこを今あのクリックしてるだとか、うん、そういったものがあの扱えるようなサービスを簡単に作れるような、うん、まとまった機能っていうのが公開されてるんですね。でそういうのをあの今だともう組み合わせてですね、うん、自分が思うアプリケーションっていうのを、まあ、作ることができるというような時代になってますね。
へそれも趣味の人ができる時代に来てると、ねはい、やっぱり面白いことがいろいろ出てきてるわけですね。
そうですね、まあ、そういう地域に対するそういう情報技術を使ったサービスを自分たちで考えていろいろ活動していこうというような団体として Code for 〇〇その〇〇のところには地域名が入るんですけれども
Code for 英語ですね CODEFOR Code for ちょめちょめっていう感じ で,
そうですね、はい、コードっていうのはいわゆるプログラムのことをコードって呼ぶんですけども、そのコードフォー何々のためのプログラムということで、うん、コードフォー例えば名古屋ですとか、
うん、それ実在するんですか？
ありますあります、はいはい、あ
のコードフォー豊橋は
ですね、コードフォー豊橋という名前ではないんですけれども、うん、コードフォー三河という名前で
もうちょっとエリア広いんですね
そうですね、はい、三河地区全域をという形で、うんうん、あのコードフォー三河という形で、まあ、豊橋がですねあの拠点になって活動している団体があります。私もその中にあの入ってやらせていただいてます。
大村先生も一味なんですね。
はい、はい、一味です。はい、
コードフォー三河は今メンバーどれぐらいいて、はい、
大体その毎回参加するといいますかコアになっているメンバーとしては10人弱ぐらいかなというふうに思いますけれども、はい、
大村先生趣味の人じゃないですけどねプロですけども
あの
プロの意見も伺いながらって感じです
か、ねはい、あの子供って言った時にですね、うん、別に素人じゃなきゃいけないプロじゃなきゃいけないということは特にありませんで、
うんうん、競ってるわけじゃないです、ね、
競ってるわけじゃないのである意味その IT 技術の会社、うんまあ、ソフトハウスですね、うん、プログラムを作ってる会社に勤めていらっしゃる方も、うん、あのいらっしゃいますし、うんまあ、全然そうじゃなくてもう趣味であのプログラムやってる方もいらっしゃいますし、うん、であの別に情報技術だけじゃなくてですね、うん、それこそデザイナーの方だったり、うんライターですかね、うん、あのいろいろ記事を書く方が
文章を書ける人
それからまあ市役所の方も、うん、実は入っていただいてたりですね。
才能はいろいろあった方が ね、あ
実はあのプログラムを書くっていうのはあのそんなに多い作業ではないんですね。もちろんありますけれども、うんうん、あのむしろですねそのいわゆるあのスマホのアプリですね、うん、の、 あの使い勝手を良くしたりだとか、うん、見栄えを良くしたりだとかあのそういったことがあのやっぱり大事になってきまして、うん、でそうなると、まあ、デザイナーの方絵を描ける方ですとか あるいはまあ文章を描ける方ですとか、うん、あとそもそもですね地域に対する課題を感じてらっしゃる方、うんうん、こういうことをやりたいこういうことが今問題になってるこういうことをもっとこの地域でやっていくべきだそういう意見を持ってらっしゃる方、うん、意見だけで構わないんですけれども そういうものも非常に大事なあの要素になってまして
あなるほど
であのそういう方が加わって、うん、コードフォーなんとかこの地域の場合コードフォー三河ですけれども、うん、加わっていただいても全く構わないで実際あの加わっていただいてあの活動しているっていうこともあったりします、ね
うん、そんなに私コンピューターの知識がないからと思って参加しないということではないわけ
ですね、ええ、そうですねあの全くプログラム全然わかりませんっていう人も、うん、
熱い思いがあれば
そうですねあの日本全国それこそ子供先ほど名古屋って言いましたけれども、うん、子供金沢ですとか、うん、コードフォー沼津ですとか、うん、本当にいろんなところに あるんですね、そういう団体が。
あ、みんな大人なのに面白いことやってますね
そうですね、まあ、基本的には地元愛というか、地元がもっと楽しくなればいいな、地元がもっと盛り上がればいいな。
大村先生、生まれも育ちも？
私はね、東京になります。
大人になるまで東京で？
そうですね、7年前ですかね、に豊橋に来まして、う
ん、なのにそんなに豊橋愛が盛り上がっちゃってくださった
そうですねこういうことを言うと申し訳ないのかもしれないですけども
、いいんです、言ってください。
最初来た時はやっぱりなかなかこう、う
ん、あ、田舎に来たなっていうねこれ田舎ですよ東京に比べたら、
はい、うん、で特には、まあ、私大学の中にちょっと住んでた、
あ、義科大の
義科大の中に住んでたことがありまして、うん、
はい、
で、まあ、周りあんまり何もないスーパーに行くのもちょっと大変かなっていう、うん、ところだったんですけれども、うん、まあ、でも住んでみるとやっぱり非常に何がって言われるとすごく難しいんですが、非常に住みやすい街だなと思っていまして、
うん、でも不満があるからこう土方三河なんですもんね。
不満があるから
ん、いや、それ大事な原動力じゃないですかもっとこうしていきたいとか。
そうですね、逆に言うと豊橋はすごくポテンシャルを持ってるのに、うん、それがこう外部にあまり見えてないなという感覚がありまして、本当に住みやすい街ですし、まあ、どこに行くのにも便利とまでは言いませんけれども、うん、そんなに不便なく、まあ、東京に出たりもですね、うん、名古屋に出たり大阪に出たり京都に出たり、あるいは海外に行くにしても快適に過ごせる場所ですし、うん、まあ、食べ物も美味しいですし、物価もそんなに高くないですし、まあ、非常にいいとこいっぱいあると思うんですよね、
うん、というようなことでやっているのがコードフォー三河。
そうですね、はい、
もう長いんですか、コードフォー。
コードフォー三河は本格的に立ち上がってからは2年ぐらいだと思いますね。
知ってるよっていう方もラジオ聞きの皆さんの中いらっしゃるでしょうし、初めて聞いたっていう人もいらっしゃるかと思いますが実は結構いろいろ街で話題になっている活動をすでにいくつかやってましてね。
あ、そうですね、去年の10月にですね、うん、まあ、豊橋祭り総踊りですね、はい、そこで、まあ、踊ってみりんというアプリを総踊りで240団体ぐらいですかね、
2万人が踊りますからね、
200何十もあると、まあ、観客として、うん、まあ、来た方がですね、どこに自分の目当ての団体いるんだというのが分かんなくて、うんうん、
移動してますしね、あれ踊りながら。
そうですね、動いてしまうので、うん、それをですね、自分のスマホの上で今、うん、自分の目当ての団体がどこで踊ってるのかということを確認できるようなシステムっていうのを、うん、まあ、踊ってみりんという名前で展開させていただいて、
アプリの名前が踊ってみりん、
はい、そうですね、はい、
これを作ったんですね去年ね。
そうですね、作って、まあ、実証実験という形で、ただ去年はあいにく台風、
そうなんですよ
大変なことに
今年またやりましょうよ、
やるつもりで、
ね、
はい、おりますけれども、
うん、いろいろこうバージョンアップも先生もさせたいでしょうしね、
はいはい、いろいろやりたいことはあってですね、で、うん、あとつい先日ですけれども、鬼祭りですね、
はい、
悪味神戸神明社でやってらっしゃる鬼祭りですけれども、2日目かなの夕方から、
はい、
鬼だとか天狗だとかが、うん、まあ、町内をですね、うん、練り歩くわけですけれども、各家々を回ってくんですが、その家の方は、まあ、いつこう鬼が来るんだというのがわからないですとか、観光に来た方も今鬼がどこに歩きに行っちゃったんだかわからないですとか、
鬼についていくと短期リアメもらえますからね
そうですね、うん、はい、でそういったことがあったので、鬼の現在地をスマホで確認できる、うん、まあ、鬼どこというシステム実施をさせていただきました。
すごいアクセスがあったんですね。
そうですね、大体2日間を通して2350人ぐらいですね、
はい、
のアクセスがあってですね、まあ、大部分は日本なんですけれども、
そうですね
、まあ、そうですね台湾ですとか、
でも海外から、
そうですね、はい、まあ、アメリカからですとか、うん、あとタイから、 あとエチオピアですね、ちょっと、まあ、そんなあの世界各地からアクセスがあってですね、ページビューですね、何回こうアクセスがあったかなんていうところでいくと、はい、8500回ぐらいですね。
あの僕もあの楽しませてもらいましたけど、鬼どこは、
はい、
アンケートがついてたじゃないですか、
はいはい、
なんか面白いことを書いてる人いました？
全体的にですね、まあ、非常に、評判が良かったというか、
お
90% かな、
うん、
あの方が、鬼どこが非常に便利だったというふうに言ってくださったっていうのは、う
ん、みんな鬼がどこにいるか知りたかったんですね。
そうですね、まあ、今後もあのこういう活動を続けてほしいという意見も、うん、あの 80% 以上かな、
うん、
あのありましたんで、あのすごく励みになりました。まあ、大部分はやっぱりその鬼がどこにいるか知りたい、
うん、
あの いつ自分の家に来るのか、あるいは今どこをあの歩いてるのか知りたいっていう使い方が主だったんですけれども、うん、まあ、例えばですね、あの浜松市の方だと思うんですが、
はい、
浜松市に戻ってきて鬼がどの辺にいるのか想像して楽しんでいた。
あの画面も可愛かったんですよ。豊橋の街中の鬼祭りの氏子十五課長の地図がバッと出てですね、
そうですね、
はい、その細かい瀬古道をあの赤鬼のアイコンと、それからあの天狗のアイコンが、はい、ピコンピコンピコンって
そうです、
ね、顔だけなんですよね。
顔だけです、ね、
うん、それでどこにいるか追跡できるっていう、
はい、
うん、引いた地図も楽しめますし、地図をぐーっとアップするともう本当に住宅地図並みの精度でダーッと出てね、
はいはいはい、あれは確か国土地理院 の地図を使ってるんですけれども、
いわゆる GPS 機能。
あ、そうですね、はい、あの GPS 機能とあの、うん、国土地理院 の地図を使って、まあ、
うん、はい、赤鬼が怒ってませんでした、プライバシーの侵害だとか。
あの事前にあのちゃんと
許可を得て、
許可はいただいてあのやらせていただいてますんで、
それは大丈夫です。隠れてピッて GPS つけたわけじゃない
です、ね、
こういうノリがコード法ちょめちょめ
と。そうですね、
特にこう豊橋を中心としたコード法三河頑張っていると。
そうですね、それ以外にもいろいろハッカソンのイベントですとか、
まあ、この間なんか牛川の渡し船でなんかやってましたよ ね、
はいはい、牛川
川王とか言って
川王あの牛川の渡しがですね、やっぱりあの平安時代からあの続く豊橋の一つのなんというか資源といったらいいんですかね、あのものだと思うんですね。でそれに対して IT 技術を入れて、うん、まあ、もっとその牛川の渡しを楽しむためにはというか、うん、便利に使うためには、
うん、
ためにはとか、まあ、あの船頭さんに対するもっとあのうまいこう情報の伝達はないかとか、うん、あるいは乗客に対する、まあ、うまい伝達はないかとか、うん、どっち側に船がいるかっていうの分かるだけでも随分やっぱり違うと思うんですよ、
ね、どっちの岸にいるかっ
ていう、ね、今現在、はいはい、
けども市電のもありましたよね、路面電車、
はいはいはい、そうですね、
うん、
あのそれはコードフォー三河というよりはあの市の事業として、それは、まあ、ウェブインパクトさんがやってたあの事業にはなるんですが、
うん、
市電とあとコミュニティバスですね、うん、の現在地、今その線路上あるいは経路上のどこに電車の車両が存在しているのか、うん、あるいは、まあ、バスが今どこに、うん、あのいるのかっていうのを、まあ、スマホで確認できるようなシステムっていうのが、まあ、豊橋でも今稼働してます、うん、乗ってみりんという、
乗ってみりん、
はい、
踊ってみりんに乗ってみりん、
乗ってみりん、はい、手みりんシリーズ、
手みりんシリーズ、はい、となんとか王シリーズ、
なんとか王シリーズ
面白いことやってます、
は
い、あ、もう行政も加わっているプロジェクトもあるんですね、豊橋市が。
そうですね、豊橋市自体がですね、
うん、
またちょっと新しい言葉が出てきて申し訳ないんですけども、オープンデータというものを推進してまして、
う
ん、先ほどの乗ってみりんはそれの一環というものになります。
市電がどこにいるか、
はいはい、でまあ、オープンデータっていうのは何かっていうことをお話しないといけないと思うんですけども、うん、例えば先ほど の乗ってみりんの話でも地図のデータですね、
はい、
地図のデータも地図のデータがないと表示しようがない、
うんうん、
でまあ、そういったデータをですね、 今までは会社ですとか行政だとか、うん、あるいは個人という場合もありましたけれども、そういったところが独占しているケースが多かったんですね、
うんうん、
でそれに対してみんなが共通で使える形で、うん、データをどんどん公開していきましょうと、
うん、
でそのデータを使ってその地域の課題解決アプリを作りたい人たちが自由に使えるようにして、
うん、
で新しいアプリをどんどん作っていってもらいましょう、
うん、
っていうのが、まあ、オープンデータの取り組みになるんですね。で、豊橋はそういった事業をやっていまして、
はい、
まあ、そのためのデータをこう置いておく場所をですね、
うん、
まあ、要はサーバーというかクラウドみたいなものになるんですが、うん、そういったところにこう置いて、うん、みんなが使えますよっていう形で公開をしていたりですね、
はい、あ、そういうことに取り組んでいるんですね豊橋市は。
そうですね、はいはい、
うん、じゃあそういうコード法ちょめちょめみたいな活動をするときには非常にこう環境はいい。
はい、そうですね、まあ、まだまだやっぱり足りない部分っていうのはあるので、
うん、
まあ、市役所のデータであれば市役所に対して働きかけていったりですね、うん、であるいは、まあ、それこそそういうオープンデータって自分たちが作るのが基本になったりするんですね、
うんうんうん、
で例えば、まあ、私は、まあ、去年ちょっとやらせていただいた話とかだと実習館の学生さんたちにちょっと手伝ってもらってですね、うん、実習館の高校生たちが町で興味持つデータを集めてくださいと、
う
ん、それでですね、まあ、公園の位置だとか、
うん、
あと消火栓の位置だったかな、
うん、
とかあと面白かったのが自動販売機の位置だとか、
うん、
そういったものを自分たちで、あ、ここにあるここにあるっていうのをどんどんデータを作っていってですね、うん、でそこに乗っけたり市が整備しているそのサーバーですね、
うんうん、
の方にオープンデータとして公開したりだとか、うん、そういった活動とかもやってますね。
自販機どこ。
そうですね自販機どこ自分が好きなジュースが売ってる自販機、
うんうん
うん、この近くだとどこだみたいな、
ね、
こう検索するアプリが作れたりですね。
へー、オープンデータ、
はい、
ということも始まっていて。
そうですね、
うん、
で豊橋市はしっかりそこの辺整備しているので、
うん、
まあ、ぜひいろんな方にどんどん登録していただいて、うん、まあ、ちょっと最初申請がいる、登録するには申請がいるんですけど、
オープンデータを使うには、
はい、なかなかそのぐちゃぐちゃのなんか誰でも登録できるようにしちゃうと、
うん、
それはそれでやっぱり問題があるので、
うん、
ある程度そこは制限をかけてやってはいるんですが、
うん、
基本的には、まあ、しっかりしたデータが作られればもうそれをどんどんみんなに使えるように公開していくというような形ですね、うん、
へー、東京じゃなくても豊橋で、
そうですね、
そういうことっていうのは始まっているんですね、
はいはいはい、むしろそれこそ先ほど言いましたけど私東京出身で、
うん、
東京でですね、
うん、
こういう活動っていうのはやっぱりなかなか逆にやりにくいじゃないかなというふうに思います、
はい、
それはやっぱり規模が大きすぎてしまうとか、うん、関わる人が大きすぎてしまってですね、
うん、
東京だとその何かちょっとやりたいって思った時に、
うん、
まあ、いろんな制限がかなりかかってきてしまう。でその点でですね豊橋っていうのは、まあ、いいことか悪いことかちょっとわからないですけれども、うん、まあ、ある程度のやっぱり規模は持っていて、かつでも そこまでこう大きすぎないというか、う
ん
う
ん、複雑になってない、
なってない、そうですね、うん、とかあとその地域である、程度その顔が見えてるですとか、うんうん、あとまあ市役所が先ほども言いましたけども、
うん、
こういうことに割と乗り気で、
うん、
動いてくださってるっていうところもあってですね、
うん、
こういう活動については豊橋市は非常にやりやすい場所なんじゃないかなというふうに思っていますね。
じゃあ豊橋の皆さんこそ知っておいていただきたい。
そうですね、はい、
コード法ちょめちょめという活動ですね、
はい、そうですね、他の大学、名古屋ですとかそういったところで同じような活動をされている方もいらっしゃるんですけれども、やっぱり先ほど申し上げたようななかなか制約があってですね、うん、豊橋いいですねなんていうふうに羨まれることも多い ので、
そういうところにラジオを聞きの皆さん住んでらっしゃるんですよ。
そうですね、
まあこういったあの新しいアプリができたらぜひ FM 豊岡市でもお知らせしていきたいと思いますし、興味のある方はコード法三河、別にあの IT に明るくなくてもいいそうですので、
はいはい、ぜひ
思い一つで加わってみるのもいいでしょうしね、
はい、コードフォーミカワで検索していただければ、うん、多分連絡先とか出てくると思いますし、あるいはまあ私に連絡いただいても構わないですけど、
はい、怖い人たちじゃありませんので
安心して、怪しい人たちではありませんので
アクセスしていただきたいなと思います、
はい、あと何かしらもしかしたらあの聞いてらっしゃる方にお願いするしに行くことも、うん、あるかもしれませんけど、その時は、うん、コードフォーミカは決して怪しいあの団体ではないということを、ね、
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
さて今日の放送は2年前の録音でしたけれども、今週大村先生から最新のコメントもいただいておりますので紹介します。緊急事態宣言も解除され、だいぶ落ち着いてきた感はありますが、現在コロナウイルスによる影響で打撃を受けている飲食店がそれぞれテイクアウトを行っております。そしてそのことをサポートすべく、個人や団体などで各店舗のテイクアウト情報をまとめて発信しようとしている動きがいくつか出てきてはいますが、バラバラに集められていたり、発信の方法もバラバラでした。こういう情報を集約してオープンデータとして、データのスマホでの活用や再利用を促進しようとする動きがあって、私の研究室の学生さんもそのような活動に協力しています。そういうデータをスマートフォンで活用するアイデアとしては、例えばオープンデータとなったテイクアウトの情報をスマホ上で地図上にマッピングしたり、検索できるようにするなどのアプリの開発が考えられます。ただし現段階の技科大生の取り組みとしては、そういうアプリを作りやすくするためのデータ整備、オープンデータ化に対する取り組みとして活動しています。
ギカ大、その人の名はカニーニ。ギカ大では小野遥先生、都市を知るためスラム街に住み、違法に存在しながらでも確かに存在する暮らしの体験者となったのだ。次週5月30日は天白の城傑作選第4弾、昨年3月放送、ギカ大建築都市システム学系小野遥先生の回をお届けしますを楽しみに。